皆さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
はい、本日のゲストは2回目のご登場となります小泉京子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、小泉さんに前回出ていただいたのは、はい、今年1月のエピソード6だったんですけれども、うん、小泉さんが、ずっとやっていらっしゃる Spotify オリジナルポッドキャスト本当の小泉さんの書籍化第1弾で、303ブックスさんからの本当の小泉さんユースという本がその時出版された時だったんですけれども、はい、この度第2弾ですね、
はい、
はい、本当の小泉さんワンダリングが発売になりました。
はい、
はい、
そうです、
でこのワンダリングがどんな本かというのはちょっと後ほどご紹介するとして、
はい、
今回はその発売にちなんでですね、小泉さんに選書企画をお願いしました。はい、ワンダリングな本、つまり旅立ち、巣立ち、放浪とかそんな感じでしょうかね、そんなテーマで小泉さんにおすすめの本を何冊か選んでいただきまして、ここでご紹介いただこうと思います。
はい、
今ちょっと目の本当に何冊か持ってきていただいたんですけれども、
すごい雑に選んできました。なんかあんまり意外とそういう旅立ちとかこう冒険とかなんかわかんないけど、そういうの意外と読んでこなかったんだなーなんて本棚を見ながら思ったんですけど、まあその中でもこれならそんな感じかなみたいなのを。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。早速ちょっとご紹介いただきたいんですけれども、
はい、
はい、目の前に5冊ありますけど、どれからいきましょうか。
そうですね、なんか子供の頃好きだったお話って人魚姫と親指姫だったんですけど、意外と親指姫はワンダリングじゃないかなと思って、これ子供の頃はもっと文字の少ない親指姫を読んでたんですけど、なんかその放浪しながらどっかにたどり着くんですよね、親指姫。
そうですね、そうですね、本当に親指ぐらいの
花に乗ってっていう感じですよね。
なんかそれで蓮の葉っぱに乗ってとか、お花に乗ってその川というか小川みたいなところでいろんな動物とかに出会ってって、最後になんか王子様みたいな人と出会えるっていう話で、なんか憧れたんですよね、子供の頃ね、その感じに。なんか一人で遊ぶのとかも好きで、よくこう昆虫とかお花とかそういうものたちと一緒に庭で遊んでいたのでなんかこの世界に入ってみたいみたいな。
あ、で大冒険してみたいみたいな。
そうですね、なんかもしも特殊能力が一つだけ授かれるよって言ったら、動物とか植物とか昆虫とかと話せる能力が欲しいって子供の時から思ってるんですけど
はあ、
なんかそんな感じがして。
へ
え、感じですかね。
こちらの本はあれですね、江國香織さんの。
そう、でもこれ最近買ったんで、ね、まだちゃんと読んでないんですけど、なんか江國さんが翻訳されてて、
はい、というわけで、じゃあまず1冊目は小泉さんの幼少期のルーツともいえる親指姫の、はい、
はい、
ね、お話でした。
はい、すいません、
はい、いやいやい
や、でもまさにワンダリングな一冊だなと思います。
そう思います。
はい、次は何いきますか。
そうですね、あとパッと最初にやっぱり本を持ってきてくださいって言われた時に、あれを持っていこうと思ったのは、シルバースタインの僕を探しにと続編のビッグオートの出会いっていうのを、これは絶対持っていこうと思ったんですけど、
はい、
これはまあ児童書というか絵本に近いんですけど、本当にシンプルな線画と言葉、シンプルな言葉で、その形で言うとパックマンみたいな子が僕を探しに出かけていくんですよね。それでかけら口のところがこうパックリ開いていて、 かけらを探しに出かけていく。で、いろんな雨にあったり雪にあったり、そのお花やなんかいろんなものに出会っていって、それでかけらを見つけたけどまた落としてしまったりとか、穴に落ちたりとか、人生自体がもうワンダリングだと思うと、すごくこう象徴的にそういうことが書かれている本
ですね。なんか絵も字もシンプルで、字も本当に短いんですけど、なんかすごく奥の深そうな、
そうなんです。こっちのビッグオーとの出会いも、なんか回っているうちに、そのかけらはかけらでひっくり返りながらこうローリングしていくと丸くなって、なんか同じ丸が2つになって、なんか人生がっていうような本で、これ20代前半ぐらいの時に最初に読んだんですけど、その時からずっと好きな本です。
なんか読めば読むほど、時が経って年齢を重ねて読めば読むほど、なんかいろんな
解釈が変わっていく感じがある本ですね。これもでも役を倉橋由美子さんがやられてたりとかしているんですけど、はい、
この本はいつもあなたの隣にいますって、
なんか20代の頃一番こう児童書をよく読んでたんですよね。なんか忙しい中で小説とか読むほど心に余裕がないみたいな時に、割と児童書を探しに行っていて、そういう時に出会った本です。
へえ。でもなんか本当に字もすごく短いですけど、
そうですね、でも深いんですよね。なんか
児童書の方がなんかより深い物語になってたりしますよね。
そうですね、
その端的な、
子供が本当に年齢でによって感じるものがちゃんと違うっていうような本が割と多いですよね。
はい、
なんかちょっと大人になっても楽しめそうな、なんか、ね、
大人になった方がこそ読んだ方がいいのではって思う本かもしれないです。
いや、なんかこれはちょっと面白そうというか、今から読んでもきっとなんか、
そうですね、
いい感じがしますね。
はい、あと、はい、例えば誰かのプレゼントとかにもすごく向いているかなと。そのどの世代の子供にさんでもそうだし、ティーンエイジャーの方とか、こう就職したばかりの人とかでも、なんか大人が若い人にプレゼントとかするのにすごいいい本かなと思います。
はい、
小泉さんはこれはどんなタイミングで、その20代の頃にいろいろ読んでる、児童書をたくさん読んでる中でたまたま出会われたんですか？
そうですね、本屋さんで見つけて買ったと思います。でも話題になってましたよね。なんか当時愛され続けて50万部突破って書いてありますから、
めちゃくちゃベストセラーですね。
そう、そしてなんかこれタイトルもちゃんと読んだことがないんですけど、なんか
写真集ですか？
そうです、デニス&見えない、なんて書いてあります。
なんだ
これはね、本当にそう思って本棚を見た時に、あ、そういえばこんな写真集買ったなみたいな感じで、これは実はその本当の小泉さんの収録で伺った本屋さんで買ったんです。
はい、へ、
世田谷大田のところにあるフロットサムブックスさんというあの男性が一人でやられている本屋さんなんですけど、はい、そこに、まあ、写真集とかジンとかいろんなものが置いてあるんですけど、これなんか車で多分どっかに出かけているグループの写真集なんですけど、
はい、
なんかきっとこの写真を見る限りそんなにこう当てもなくどこかに出かけようみたいな感じで、
はい、
寄り道したりとか、キャンプ的な日があったりとか、まあ、こういうことは今もし旅をできるんだったらこういう感じで、何かこう決められたところじゃなくて、なんか自由に闇雲に出かけてみたいな
みたいな、いいですね、なんか
感じがしてすごい好きな本だったので持ってきたんですけど、
なんかこうアメリカっぽい車でみんなでこう延々こうた旅をするみたいな、そんな感じなんですかね。
そうで、モーテルみたいなとこ泊まったりとか、 しかもそれがなんかキャンピングカーとかじゃなくて普通のセダンのこの車っていうのがすごいいいなっていう、
は
い、白いセダンの車なんですけど、しかも家族でもなさそうだし、
確かにどういうグループとかでもなくてよくわからない感じです。
なんか自由な感じがすごいするんですよね。
旅先みたいなところでちょっとこう、
そうですね、
いろんな人を
撮ってたり、すごいそれこそ あてもなくさまよう旅っていう感じがしていいなって思って、
はい、ですね。なんかやっぱりこう、はい、だんだんとそういうあてもない気ままな旅ってできなくなってきますしね。
できるんだろうけどやらないよね、なかなかね。
そうですね、やろうと思え、僕らがやろうとしてないだけかもしれない。
そうなんです、うん、そんな感じで、
はあはあ、これはもう完全になんか日本では出版されてないやつですね、
う
ん、
そうかもしれない、
うん、デュース&クォーターデュース&クォーター
本当というなんかもう全然、
うん、
多分すごい マニアックな本屋さんで買ったので
ビンカ・ピーターセン
ですかね。
後でちょっと調べてからくればよかったんですけど、もうなんか今朝バタバタバタバタって本棚を見てきたので。
本当の小泉さんの今回の本でも、あの小泉さんは移動手段の中で一番車移動が好きだっていうふうにもおっしゃってましたから、はい、まさにぴったりの一冊ですね。
車とかすごい自由でよくて、なんか高速道路とか走ってても降りたくなったら降りれるし、渋滞にはまってしまうっていう不自由さも意外と好きで渋滞の時音楽聴いたりとかしてるのも全然嫌いじゃなくて、一番自由度が高いな、
うん、なんかやっぱりアメリカで2018年にかな、出版された写真集みたいですね、う
ん、すいません、
うん、いえいえいえありがとうございます、はい、なんか楽しそうな、
はい、
はい、あの
そうですね。
そして
、これは誰にもらったかも覚えてないんですけど本棚にあったんですね、
はい、
もうタイトルで持ってきました猫の公開日誌、寺山修司さんので、
はい、
猫ちゃんがパイプをくわえてベレー帽をかぶって眼帯をしてるみたいな絵で、これ、中身が
おなんか本当に
刺繍に近いんですよね。僕は猫に恋をするとか、でもきっとこれ女性を猫に例えてたりとか、あと少年時代の長靴を履いた猫、さよならという名の猫、さよならという名の猫がいつもどこかに隠れていて、僕たちが二人っきりになると必ず現れてくるんだみたいな、だから僕たちは一枚のドアを挟んで明日の約束をする暇もない、さよならという名の猫に邪魔されて短いキスもしないままで大人になってしまった。昔々あなたのところにさよならという名の猫を探し続けている一人のおじいさんがいました。でもこのおじいさんはさよならという名の猫がどこにいるか見たことがなかったんです。誰にも愛されなかった死の中のかわいそうなおじいさん、僕が消しゴムで消してあげることにしましたみたいな、こんな詩が、
いやなんか思わず朗読に聞いちゃいました
今合成な朗読が聞けて
そんなあれなんですけど
へ
でもなんかこう青春、若い時間とか恋愛だとか、それから老いみたいなことも感じたりとかして、そういう、
これはどういうタイミングでこう手に入れた本だったんですか？いやなん
かここな数年の間に誰かがくれたのか、自分が古本屋で買ったのか覚えてないんですよね。
気がついたら本棚にあった。
そう自分で買ったのかもしれないでもちゃんと、ま、なんかちゃんと最後まで読めてないんですけど、
うん、
なんか持ってきてみました。
あでもなんかすごくこういろんな表現手段を、ね、こう縦横無尽にこう駆使した寺山修司さんらしいというか、
そうですね、
うん、なんかね知っていても、こう
ちょっと長い文章もあって、
長い文章もあるし、この
3
文みたいな、うん、このなんだ猫多毛症の瞑想家猫 食えざる食肉類とか、なんかこの辺のこれは詩なのかよくわからない表現もあったりするし、
不思議な本だ、
不思議な本ですね。これはでもかといって全く難解ということもなく、なんかきっと読む人読む人がいろんなとこを受け止め方ができそうな、そう、うん、これは古本だけど、でもきっと持ってきていただいたのは古本だけど、新しいのも出てるのかな、
出てるのかな、どうだろう。私古本屋さんで買ったのかも、自分でもらったと思って家を出てきたけど買ったような気もする。
1977年6月20日初版っていう、
お、
うん、でもあの
絶版かもしれないけど、
うん、
なんかちょっと
ちょっとね、このまた表紙
がいいですね
いいですよね、
パイプを加えた猫の、
惹かれます、つい買っちゃいます、はい、猫好きとしてはつい買っちゃったやつって感じで、
はい、
あとはなんか全然手元に本はなかったんですけど、そういえばなんかそういうアンダリングみたいな感じで書評を書いた本がいくつかあるなと思って、お、
小泉今日子書評集という本を持ってきていただきました。
なんか石井真嗣さんのポーの話ですとか、あの片桐はいりさんが旅について書いたエッセイの私の間とかっていう本とかめちゃくちゃ面白くて、
うん、
あと松浦俊輝さん、
川の光、
そう、この川の光っていうのはネズミたちが冒険をする、この人間社会の中の別のとこで生きてるネズミたちが移動してっていうすごい冒険話なんですけど、これなんか続編もあったりして、そういうのもワンダリングっぽいなと思ったんですけどもうちょっとなんかうろ覚えで言ってますけど、
これはあれですね、あの書評委員やってらっしゃった頃の、
そうそう、なんかもう本は持ってないんだけど、うん、そういえばそういうのを何冊か書いたなと思って、多分普段自分では手に取らないジャンルなんだと思うんですよ、
はい、
なんかそういうもの、でも書評を書いてたから担当の方とかに勧められて読んだ中に割とそういうテーマのものがあって、自分はもうちょっとやっぱりなんかちょっと小さいお話が好きみたいなところがあって、
は
あ
は
あ、テーマとして、
へえ、はい、なるほど、
はい、
そしてじゃあ今回出た、
はい
はい、本当の小泉さん、はい、ワンダリング、
うん、はい、
今回は、
はい、
1回目がユースで、はい、まあ、青春だったんですけど、そうですね、今回ワンダリングで、
このワンダリングはなぜこのテーマに今回されたんですか。
いや、なんかいくつかキーワードを書いててみんなで考えた、まあ主に303ブックさんが考えてくださった中に、で次どうしましょうって言った時にこれが一番ピンときたっていう感じで、吉本バナナさんとあとブックショップトラベラーズの脇さん、それから写真家の佐藤健二さんと、あとトランジットっていう旅の雑誌を作ってるお二人、そのをこの中に入れたんですけど、なんかずっとやっぱり本当コロナとかが始まってから旅をみんな忘れていたけど、なんか旅とかジャーニーとかっていう言葉だとなんか行動としてっていう感じが強いけど、ワンダリングってもうちょっとなんか精神性も伴う言葉に感じるかなみたいな感じ、
はあはあ、
この本だけの企画みたいなのが今回はすごい気に入っていて、前もそうなんですけど、特になんか吉本バナナさんのキッチンってものすごいたくさんの国で翻訳されてるんですけど、それの表紙をたくさん、
いや、これすごいびっくりしました。
いいですよね、
これだけこれだけいっぱいあって、しかも全然どれも違うっていうのが見てて面白くて、
そうですよね、なんか旅だった、
はい、同じ作品なのにっていうのがまた面白いなって、
なんかこれどこだろう、ポーランドとか逆に日本語で台所って書いてあったりとかね、そんな
感じだったり、なんか本当国によって全く想定って一から考え直すから、なんかこんな表紙にするのかみたいなのってやっぱり出てきますもんね。
そうですよね。それとかそのブックショップトラベラーズさんはまさに下北沢から本屋さん自体がお引っ越しされてて、そういうところに なんかまた取材に行けたりとかですね、
うん、
あと佐藤さんはあの私の故郷である厚木に写真を撮りに行ってくださって、そこにちょっと私の文章を添えるみたいなことができたりとかですね。トランジットさんとはなんか何泊でどこどこに行くとしたらどんなパッキングになるかっていうのを3人でそれぞれやった企画とかも結構それぞれ個性が出てて面白くて、
うん、面白いです。この人がどんなもの持ってくんだろうって結構気になります、ね、
そうで、おお、そうかって参考になったりとか
小泉さんは最近はまあお仕事では多分いろんなところに行かれてるとは思うんですけども、なんかそういうプライベートで
全く 何年レベルでしてないですね、プライベートな旅って、
行くとしたらどんなところに行きたいですか。こういうワンダリングっていう意味で言うと、
ま、書かれてましたよね。
ああ
死ぬまでに一度は行ってみたいっていうところ で
一度は行きたい。
スロベニア、
それは大好きな韓国ドラマのロケ地なんですか、
ね、
すっごい綺麗だったんです。そのドラマの中で使われていた
ピラン、
そうピラン島、
ピラント町ですよね。
そう、そこはちょっと行ってみたいなとか思ったりとか。
でももし今じゃあ次に自由のあのお時間できて行くとしたらっていうのは決まってますか。
でもやっぱり韓国と台湾行ってみたい、行きたいですね。好きなものがそこにあるっていう感じとあとは国内旅行とかで本当にあのこの写真集みたいに車でプラーっと、とりあえずなんか東名高速道路乗ってとか中央高速道路乗って
まさにワンダリングするっていう、
やってみたいですね、そういうのが。
なんか当てもなくみたいなのってやっぱりだんだんできなくなるし、なんかこうできるんだけどもやろうとしなくなってくるしみたいなところが。
そう、うん、私たちが若い頃ってすごいバックパッカーみたいな感じで地球の歩き方的な旅が流行ってたけど、やっぱり危険もいっぱいあったりするから昔ほどみんなしてない、若い人も多分危ない。
なんか旅行そのものがあんまり人気がないって聞きますね。
そうだよね、そう、
まあ、特にやっぱりコロナも大きかったとは思うけれど、
コロナも大きかったと思うし、やっぱりなんか旅先での事故や事件とかっていうのも結構多かったりするじゃないですか。今なんかそれこそ配信系のでオリジナルですっすごいたくさん事件、過去にあった事件のドキュメンタリーとかすごい増えてて、
はい、
で私もそういうの結構見てるんだけど、そうすると旅怖いなって思っちゃうことが結構あったりしてなんか日本に来たのに殺されちゃった女性のとか、なんか、
うん、でもなんかそういう気持ちってやっぱり持ち続けたいなっていうのはこうやっぱ思いますよね。
うん、そうですね。
そうですね。なんかやっぱり一時期海外に行って自分が、まあ日本だと小泉今日子っていう目で見られるけれども、うん、海外に行くとやっぱり一人の人間としてのなんかこう感覚が取り戻せるみたいなことをおっしゃって、
で自分のサイズがはっきり分かるっていう感じはあって、
うん、
そういうのは時々味わいたいなとは思うんですけど、
うん、
海外に行くとなんかそれはすごいよくわかるな
と思います。なんか無力な自分みたいな、
は
い、
無力な自分。
韓国台湾は結構小泉さんは知られてるような気もするけど、
ね、そうですね、
そうね、
うん、おいそれとだもしかするとあれかもしれないですけど、
うん、でもやっぱりこうなんか時間があったらフラッと知らないところへ行って知らないところを見て回ってあてもなく行きたいなみたいな、そういう気持ちってなんかやっぱりこうだんだんできなくなっていくけど、やっぱそこがなんか自分のこう拠り所みたいになってくる時もあるし、うん、
だからまあ東京にずっといて仕事をしていても本当に行きと帰り道を変えるとか、
ああ
なんかそれだけでもだいぶさすらい感出てくるんですよね。そういうことだけでも意識って変わったりするんですよね。あ、この道知らなかった、今日遠回りかもしれないけどって言ったら行き止まりだったりしてすごい笑いながら戻るとか
うんうんうん、
うん、そういうなんか寄り道とかなんかそういうの割と遠くに行かなくてもなんかできる気がしていて、
うん、
特になんか東京とかかなりなんか小さな路地とかいっぱいあるから、
そうなんですよね、で
結構本当に行き止まりになってとかありますよね、
はい、今みんなどこかに行くときになんかあの携帯とかあの車のナビとかでもう地図を入れちゃってそこを目指すみたいな感じになっちゃってると思うんだけど、なんか勘が鈍っていってしまいそうで、
うん、
なんかつまんないなと思って、もちろん仕事とかでもう時間に限りがあってっていう時にはそういうものを使ったりもするんですけど、なんかできるだけ携帯を持っていることを忘れる時間みたいなのをなんか心がけたいなと思って、
ね、
私今日この会場に来る時にまさに Google マップに頼ってきたら、でも
裏に行っちゃった
でしょ、裏に行って間違えました
。私もそうですよ、私も車で来たら裏に行っちゃった。
最初はなんとなくあこっちの方から人が来るからこっちかなって思って、でその自分の勘に従えばよかったって、
その勘に頼ってたんですよね、
うん、なんかきっと多分失敗を恐れないとか、あの無駄をこう愛するみたい、なんかこう、うん、無駄を排除しないとか、
そうですよね、うん、
そういうね、便利は便利ですごいいいから、たまにそういうゲームのようにそれを楽しむ、携帯をも見ないでたどり着けるかとか、なんかそういうゲーム感覚で勘を取り戻す時間みたいなのをなんか意識的に作ったら楽しいだろうなって思います。
深川亮さんもなんかそんな本を出してたんですよね。
あ、本当ですか。
あのスマホを置いて旅に出てて、でこの店は美味しいかどうかわからないけどとりあえず入ってみよう、えいみたいな感じの、そんなことでこう出て会った人とどんな話したみたいな本を実は最近出していて、
でも昔は本当になかったからね、そうやってやってましたよね。
こうそうですよね。
私も今はそんなになんか検索とかし、食べ物屋さんとかそういうのも全然検索とかもしないで行く方が好きなのであれですけど、まずかったらまずかったで思い出になるし、
ね、そうですね、
ありえないんだけど、うん、どんな解釈でこれ作ったんだ
ろう、そういう
偶然の出会いがやっぱさすらいには
そうです、
伴いますよね。
プラスアルファがあるから、
良くも悪くもっていう。
良くも悪くも。でも経験としては、
面白いですよね。
いいことも経験した方が楽しいよな
って。ですね。
確かに。
なんかそういう心の余裕がきっと多分僕らどんどんなくなってるのかなっていう気もするんで。
そうですね。
でもそれこそ本当に本屋さんとかってその本当このワンダリングな場所だなと思って。
そうですね。
本当に。なんだろう、この本が欲しいって言って入ることももちろんあるとは思うんですけれども、本当ただふらっと入ってこうブラブラして、でそこで新たななんか出会いとかがある場所だなと思って、
うん、
なんかすごく今回のテーマってなんかすごく本にめちゃくちゃぴったりなテーマだなとも思いました。
そうですね、そうかもしれないです。
はい、ということでこの本は
7月7日、
7月7日に発売になってます、
はい、七夕様に、
はい、七夕発売です。
はい、また第3弾もきっとこの調子だと相当からず、
そうですね、なんか やりましょうねっていう話を今してます。
じゃあ温めている最中ですか、はい、テーマなどを含め、
はい、またその時はぜひよろしくお願いします、はいはい、
楽しみにしています。
ありがとうございます。
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
Twitter、Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますのでぜひフォローしてください。
そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。 Twitter のハッシュタグ本好きの昼休み、またはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください。
それではまた来週、さようなら。小泉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。